黙示録の福音第4回、死を超える命の冠という主題で、黙示録の2章8節から11節です。今日はスミルナ教会への手紙をご一緒に読みたいと思います。スミルナという町は現代トルコのイズミルと呼ばれています。第3番目に大きい町の名前なんです。で、港がありまして、イズミル、スミルナ似ていますね。で、イズミルという都市は私が行った時で400万人ぐらいではないかというふうに言われてましたから、日本でも第3の都市で人口400万ぐらいというとですね、横浜が近いんです。ですから、そういうイメージで考えていただければ近いかなというふうに思います。2年前の、トルコ旅行でイズミルに行ったのはほとんど終わり頃だったんです。で、そのかつてのスミルナ、現在のイズミルで最初に案内されたのがカトリックのポリュカルポス記念教会というところだったんです。で、今日の修法の右のところの写真を1枚だけ載せましたけれども、すごい豪華な教会なんですね。で、現在も礼拝が行われているところなんですけれども、そこに行っていただいたパンフレットを読んで驚きました。こんなふうに書いてあったんです。黙示録の7つの教会中で、現代まで続いているのは唯一スミルナだけですと書いてあったんです。驚きました。それまでトルコの各地の遺跡を訪ねてきて、みんな廃墟なわけですね。それからするとこのイズミルの街は活気があるな、生きているなという圧倒的な印象を受けた街がイズミルだったわけなんですけれどもね、そこで確かに教会が今も生き続けているという、その姿を見る思いでした。生きているというのがすごく印象的だったところなんですね。それだけではないんです。私たちを10日間案内してくれたマイクロバスの運転手さんがですね、トルコ人で、しかもイズミルのバス会社の若社長さん夫妻だったんですよ。その奥さんはウクライナ出身の元婦人宣教師だったんですね。二人ともクリスチャンなんですよ。で、日曜日にかかった時には彼らはまず礼拝をして、それから私たちのマイクロバスを運転してくださった。そういうことがあるんですね。やっぱり今も教会は生きているんです。これプロテスタントの教会で、私たちも実際に行ってみましたけれども、スミルナで教会が生きているということを実感をしたんです。で、そのスミルナの教会への手紙を今日読むんですけれども、この手紙短いですけれども、ここでのキーワードは2つあると思います。1つは死、もう1つは命ということなんです。8節でですね、イエス様は始めであり終わりであるものとご自身を宣言していますけれども、次に死んだことはあるが生き返ったものというふうにご自身のことを言っていますね。このイエス様からの手紙なわけです。で、メッセージ10節を見てみますと、死に至るまで忠実である、そうすれば命の冠を与えようというふうに言っています。そして激励としてですね、最後の11節では、勝利を得る者は第二の死によって滅ぼされることはないと結ばれているわけなんです。ということで、今日の説教題を死を超える命の冠というふうにした次第なんですけれども、このスミルナ教会への手紙の特徴の一つはですね、叱責の言葉がないんです。フィラデルフィアとスミルナを除く教会には必ず叱責の言葉、訓戒の言葉がついているんです。あなたに一つせんべきことがあるというのが、ここにはないんですね。むしろここにあるのは何かというと、命の冠です。命の冠への鍵は何だろうかというふうに思いますよね。ということで、今日のこのスミルナ教会への手紙を見たいと思うんですが、聖書でスミルナという名前が出てくるのは、黙示録だけなんです。一緒にありましたね、7つの教会の名前が挙げられていたところ、一緒の11節と、それから今日の2章の8節、この2箇所だけなんです。で、私はトルコ旅行にあたっていろんな本を 見てみたんですけれども、その一つが地球の歩き方っていう本が出ているんですよ。でスリルナウを見てみたらこんな風にあったんです。5000年の歴史を持つ地中海の真珠と書いてあったんです。この町がホメロスの出身地でもあると言うんです。へえ、すごい町だなと思って。ただ聖書を見てみるとですね、名前はここにしかないんですが、スミルナという言葉は旧約聖書からあるんです。出エジプト記の方にですね、こんな風にあるんですよ。主はまたモーセに言われた。あなたはまた最も良い香料を取りなさい、すなわち液体のもつ薬500シケルうんぬんとあります。もつ薬、実はスミルナという名前の意味はもつ薬なんです。そうするとイエス様が生まれた時に東方の三博士が持ってきたものの一つがスミルナなんです。確かにあそこにもスミルナという言葉があります。そして十字架のイエス様にその遺体に添えたのももつ薬でしたね。ニコデモがもつ薬を持ってきたということで、イエス様とも非常に深い関係があるんです。なるほど、5000年の歴史を持っているっていうのはそういう意味なんだなというふうに実感するわけなんですね。で、もつ薬というのは埋葬用の防腐剤です。そういう名前を持った町なんですよ。そしてこのスミルナ教会へのイエス様の語りかけが9節にこのようにありますね。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。しかし実際はあなたは富んでいるのだ。またユダヤ人と自称してはいるが、その実ユダヤ人ではなくてサタンの街道に属する者たちにそしられていることも私は知っていると呼びかけています。ここで私はあなたの苦難を知っているというふうに言っていますね。この苦難という言葉は辞典を見るとですね、一番最初に来る訳語が迫害なんです。私はあなた方が迫害されていることを知っていると言うんですね。確かにこのスミルナという町はローマが歴史上に勃興してくる前から地中海でローマと非常に深い同盟都市国家だったんです。そして皇帝崇拝を自分たちの中心の信仰としていた町なんですね。そしてあちこちに神殿があるんです。そうするとそれがメインの宗教だとすると、皇帝を礼拝しないクリスチャンが迫害されたと、非常に困難な立場に立たされたということがわかりますね。で、トルコは今イスラム圏なんですけれども、いろんな遺跡を回るとですね、教会の遺跡の周りを取り巻いているのがローマ式の神殿なんです。そしてその外を取り巻いているのがイスラム教の戦闘なんです。ミナレット、高い塔です。現代でもクリスチャンであることは容易なことではない状況が続いているということなんですね。ましてや2000年前の人々は非常に困難な状況にあったということがわかりますね。イエス様はあなた方が迫害されていることを私はよく知っている、そして貧しさも知っている、これは経済的な貧困のことを指しています。そうですよね。皇帝礼拝の国で皇帝礼拝をしないクリスチャンたちが経済的に貧困に直面しているということは考えられることですね。でもイエス様はこう言ってるんですね。皆さんこれをどう読みますか。しかし実際はあなたは富んでいるのだ。どういうことかというと、これはイエス様の宣言なんです。富めるスミルナで社会的にあなた方がどんなに貧しく見えようとも私は決して困窮されないというイエス様の宣言なんです。スミルナという町は非常に今でも豊かな町です。で、かつても地中海の中でですね、本当に経済的に潤った町です。それからすればその中に信仰を守っているということは大変なことですよね。でもイエス様はあなた方を困窮させないと、私にあってあなた方は富んでいるのだという宣言をしているということなんですね。そして自称ユダヤ人にそしられていること、このことを私は知っていると言います。これは個人的な誹謗中傷のことではないんですよ。ここにそしるというふうに訳されている言葉はですね、神を汚すという言葉です。特進の言葉です。 自称ユダヤ人たちはですね、クリスチャンたちにこう言い続けていたということがわかります。お前たちが信じているキリストは十字架にかけて殺されてしまった犯罪人じゃないかということを彼らは罵られ続けていた。そのことも私は知っているとイエス様はおっしゃっているんですね。しかしこの手紙の差出人であるイエス様ははっきり8節で言っていますね。私は初めであり終わりであるものである。これは前回見たように、私は始めたことを完成するものであるというふうに宣言しておられますね。救いの御業のことです。そして死んだことはあるが生き返ったものであると言っています。確かに殺されたことはある。しかし殺されて全てが終わったのではない。私はよみがえって始めたことを完成するものである。この方が今スミルナの今本当に困難な中に陥っている人々にですね、この手紙を書き送っているんです。そしてそのスミルナ教会への3つのメッセージが10節から11節まで書かれています。あなたの受けようとする苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔があなた方のうちのあるものを試すために獄に入れようとしている。あなた方は10日の間苦難に遭うであろう。死に至るまで忠実である。そうすれば命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者は第二の死によって滅ぼされることはない。三つのメッセージがここで語られていると思います。第一はですね、あなたの受けようとする苦しみを恐れてはならない。それは10日限りだ。この苦しみはいつまでも続くものではない。苦難には終わりの時があるということをですね、イエス様は約束されているんです。それが10日の間苦難に遭うという言葉です。そして次に2番目にですね、死に至るまで忠実であれ。そうすれば命の冠を与えようと言っておられます。この忠実という言葉はですね、信じるという言葉です。信仰という言葉でもあります。信頼するということなんです。信じて信頼していなさい。そうすれば命の冠を与えようとイエス様おっしゃってるんですね。この冠というのは皆さんどのような冠を想像しますか？普通冠というとですね、王冠を考えるんですね。でもここで使われている言葉は勝利者に与える花の冠です。あのオリンピックの勝者にですね、昔は花輪を頭に乗せました。その冠のことが書かれているんです。ですから勝利者に贈られる花の冠を与えようというんですね。この勝利の冠ということについてですね、ヤコブ書にはこのように書かれているところがあります。試練を耐え忍ぶ人は幸いである。それを忍び通したなら、神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるであろうと言っています。ヤコブの手紙1章12節の言葉です。命の冠です。勝利者に与えられる冠。今つらいこと、今困難な時にあること、私は知っている。しかしそれを必ず勝利に導く。そしてあなたに命の冠を与えようと言うんですね。ですから11節で、勝利を得る者は第二の死によって滅ぼされることがない。第二の死という言葉がありますけれども、第一の死というのは私たちの肉体の死です。で第二の死がですね、一般的には最後の審判の後の死というふうに説明されることが多いんですけれども、しかしここで言われているのは第一の死、私たち全てのものは体は死にます。でも霊は生きるんです。この霊的な死のことを指しているというふうに考えることができるわけなんですね。あなたは第二の死に会うことがない。そうするとこのスミルナの教会にイエス様が言っている命の冠への鍵というのは何なのかはっきりしてきます。これはやはりイエス様を信じて礼拝することなんです。その人に勝利の冠を私は必ず与えるということをここで宣言しているということなんですね。これがスミルナの教会へのイエス様の短い手紙でも非常に中身の深 深い内容を持ったですね手紙なんですけれども、このスミルナ教会で私が言ったのはこのポリカルポス記念教会だというふうにお話ししました。このポリカルポスという人物はどういう人物なのかということなんですけれども、この人は初代教会のスミルナの司教だったんですけれども、司教というのはカトリックで司教というんですが、プロテスタントだとですね、牧師のような立場ですね。なんと使徒ヨハネの教えを直接に受けた人だったということがスミルナ教会のパンフレットの中にありました。で、このポリュカルポスという人は86歳の時に殉教してるんですが、それは紀元156年2月の23日だったというんです。今日は2月の21日ですから、ちょうど今年の天皇誕生日にあたるわけですね。黙示録が書かれたのはだいたい紀元100年頃だと言われます。そうすると56歳を引くとですね、ポリュカルポスは30代の青年だったということがわかります。そうするとポリュカルポスは30代の時にこの黙示録のスミルナ教会への手紙を読んだということは十分考えられるわけですね。そして命の冠ということを心にしっかりと受け止めた人だったということがわかるんです。それでポリュカルポスという名前なんですが、これはポリカルポスなんです。多くのカルポスというのは実なんです。多くの実を結ぶものという意味なんですよ。素晴らしい名前ですね。これはイエス様が言ったあの一粒の麦の例えを思い起こさせませんか。イエス様このように言ったんですね。よくよくあなた方に言っておく、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るであろう。ヨハネによる福音書12章の24節以降のイエス様の御言葉です。実はこのポリュカルポスという人はですね、そのように生きたんです。今日の修法のところをご覧ください。彼が86歳で殉教する時の様子が書かれています。これは初代教会から伝わっているポリュカルポスの殉教という本なんですけれども、日本語でも読むことができます。講談社学芸文庫の中にあるんですが、彼はやがてローマの総督の前に引っ張り出されるんですね。そしてこのように総督が、お前もいい年をして少し自分を大事にしたらどうだというわけですね。そして皇帝閣下の守護神にかけて言うがよい、そして悔い改めて無神論者は滅びろと言うがよい。皇帝礼拝者にとって他のものを礼拝する者は無神論だということになるわけですね。だから無神論者は滅びろと言うがよいというわけです。これに対してポリカルポスは厳しい顔をしながら、誠の神を信じない無神論者は滅びるがよいと、そういう意味で言ったんですね。しかし総督はなおですね、誓え、誓ったら釈放してやろう、そしてキリストをそしるがよい、最後通告をするわけです。それに対して言ったポリカルポスの言葉は、私は86年間もキリスト様にお仕えしてまいったが、ただの一度たりともキリスト様は私に対して不正を加えたまうようなことはなさらなかった。どうして私が私を救いたもうた私の主を冒涜するようなことができようかと言って家計に甘んじたというんです。そしてこのポリカルポスをはじめとする12人の殉教者を出したスミルナの教会は2000年経って今も生きているんです。すごいことですね。イエス様の言葉は本当に自分への言葉として、一粒の麦として、彼は自分の命を投げ出したんです。そして未だにその教会は生きているという。もしここで総督の脅しを受けてですね、信仰を捨てていたらスミルナ教会も現代に伝わっていなかったと思いますね。今回の旅行でナビゲーターを務めてくださった方はトルコ在住の日本人伝道者でした。この方はですね、ナビゲーターと呼んでください。ガイドっていうのは トルコ人だけに許されているので、他の人がガイドになるとですね、違法になるんだそうです。だからナビゲーターということでお連れしますけれども、ガイドではありませんというふうにおっしゃってました。そしてこの方はですね、現在ウシクダルという地域に住んでいる伝道者なんです。イスタンブールはですね、ボスポラス海峡でヨーロッパ側とアジア側に分かれています。で、そのウシクダルという向こう側なんですけども、そこの日本人集会、わずか 4,5 人の日本人集会なんだそうです。この人は牧師ではないんですけども、伝道者としてですね、そこで集会を続けておられます。で、私の名前は出さないでくださいと言うんですよ。名前が具体的に出てくる、いろいろと迫害が来るんだそうです。で、この方はシリア難民も支援しているということなんですけれども、時々、日本の支援協会から私の方にもニュースレターを送られてきてですね、最後にいつもこう書いてあるんです。伝道の安全のため、内容や写真の SNS 投稿はお控えくださいというふうに。今も厳しい状況にあって、でもやはりクリスチャンたちが集まってですね、で、礼拝を続けていると言うんです。ですから決して昔のその困難な状況が今は解決されているというのではないんです。またイスラムの時代になってですね、やはりクリスチャンであることはそう容易なことではない。でもそこで信仰の灯火を続けていたり、そういう人たちもいるんです。本当にその姿を見るとですね、私たちが命の冠をいただいて次の世代に渡す、そういう本当に大切な役割を持ってるんだな。私たちができることは、主を信じ礼拝続けること、そして主の御心に従って生きることだなということを思わされます。ですからスミルナ教会への手紙は現代の私たちへの手紙でもあるんです。そうすると次の世代が生きるんです。2000年も生きてきたスミルナ教会はそのことを証しているわけなんですね。死を超える命の冠、それは信仰と礼拝なのだということを心に覚えたいと思います。イエス様の御言葉をもって結びます。初めであり終わりである方、死んだことはあるが生き返った方が次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。死に至るまで忠実であれ。そうすれば命の冠を与えよう。感謝してお祈りいたします。天の父の神様、スミルナの教会に宛てて語られたイエス様の御言葉はそのまま現代の私たちへの御言葉です。主が私たちの遭遇する困難や困窮のすべてをご存知であることは私たちの力です。ポリカルポスが命を懸けて主を信じ続け、現代にまで至る祝福の種となったように、私たちも主を信頼し歩みます。どうぞ主の御業に生かし用いられ、命の冠をいただき、また手渡すものにさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。